We are studying the book of 1 Timothy, and we're in chapter 5 this morning.
私たちはこの朝、第一テモテへの手紙の5章を学んでいきます。
Let me just pray quickly again for this the message. I really feel like I need the Lord's help.
メッセージのために一言お祈りしたいと思います。
Dear Heavenly Father, I know that you've given us the Bible as your word to us.
天のお父様、あなたがあなたの御言葉として私たちに聖書を与えてくださっていることを覚えます。
And I ask, Lord, that you'd open it up to us this morning.
この朝どうぞ主がご自身が、私たちに御言葉を開いてください。
You are the teacher, Lord.
あなたが私たちの教師です。
And I pray that, the word spoken this morning would have value to bless us, to encourage us, to challenge us.
この朝語られる御言葉が本当に私たちにとって励ましとなり、力となり、またチャレンジとなるものでありますように。
So I committed the teaching in your hands in Jesus' name.
あなたの教えに、全てをお委ねし、イエス様のお名前によってお祈りします。
Okay. Here we go. Verse 1. Do not rebuke an older man, but exhort him as a father. Younger men as brothers, older women as mothers, younger as sisters with all purity.
一節と、第一テモテへの手紙5章の1節と2節をお読みいたします。年寄りを叱ってはいけません。むしろ父親に対するように勧めなさい。若い人たちには兄弟に対するように、年取った婦人たちには母親に対するように、若い女たちには真に混じり気のない心で姉妹に対するように勧めなさい。
This chapter is dealing with how the church is to treat one another.
この章では、教会に
How they relate to one another.
教会が、どうやってお互いに、こう関係していったらいいかということを、説明しています
。And it starts out, it says, do not rebuke an older man.
で、はじめに、年を取った人たちを叱ってはいけないと書いてあります。
Throughout the Bible, you find this principle that we're to honor our elders. That is, honor people that are older than we are.
聖書全体を通して、私たちは自分たちよりも年上の者たちを、敬うようにという教えを 見ることができます。
I mean, it's true. We are to respect all people.
本当に私たちは実際すべての人を敬うべきです。
But especially those who are older.
でも特に自分よりも年上の者たちを敬うべきです。
You know, I believe everyone in this world is looking for respect.
この世はすべての人が人からの尊敬といったものを求めていると思います。
And they're not finding it in the world.
でもこの世ではなかなかそれを見つけることができません。
And especially older people.
特に、年配の方々。
Oftentimes older people, this world has an attitude of disrespect toward them.
そういった年配の方々に対してこの世というのは逆に無礼な態度を取ることが多いと思います。
I know it used to be in Asia. It was said of Asian culture that they had respect for the elders.
アジア圏の国というのはそういう年配の人たちを敬うという伝統というか習慣というものがありました。
But I think here in Japan, that's sort of diminishing.
でもこの日本でもそういった伝統がだんだんこう薄れていっているんじゃないですか。
I mean, I ride on the train and I see those seats for the elderly, the silver seats, and I see, you know, young people sitting in there and some older lady will be walking on. They don't even, you know, not always, but oftentimes they just ignore, don't stand up.
電車に乗っててもよくこうシルバーシートのところで若い人たちが座っていて、でまあ年を取ったおばあさんとかがこう席を探してうろうろしててもなかなか席を譲らないとかって、そういった光景をまあいつもじゃないにしてもよく見かけることがあります。
But, you know, I don't think it's, you know, I don't want to just point at other people. I think it's kind of natural for us, if we're not careful, to have an attitude of disrespect for older people.
で別に誰かを責めようと思って言っているわけではないんですけれども、これは私たちみんなが持っている自然な反応だと思いますが、気をつけてないと私たちは、こ 人に対して無礼な態度にな
ってしまうことがある。 driving along and some older man is in front of you driving slowly because he needs to be more careful.
もし例えば自分がこう運転をしていて前に、まあ、年配の方が気をつけてゆっくりと運転してたと
して。 And you may be thinking, come on, old man, hurry up, you know.
もう早くしろよ、このおじいさん、もう急いでるんだからって思うかもしれません。
I know you have never thought that, but
I have. 皆さんはそんなこと思わないと思います。
I have.
私はそういうことがありました。
Anyway, so respect your elders.
ですので、まあ、年を取った方たちを敬いましょう。
Exhort him as a father, it says.
そして父親に対するようにと書いてあります。
So treat me well, son.
ですので、子供たちが私を大切に扱うように。
Well, most of you, okay. Well, probably all of you. It says to treat younger women in the church as sisters with all purity.
また、この聖書の中で、若い女性たちに対して、純粋な混じり気のない心で姉妹のように、接しなさいとあります。
I mean, here he's talking about an attitude that's opposite of the world.
でここでもまた、この世の、態度とは、全く逆のことを書いてあります。
As I was, you know, I commute to Yokohama every day.
私は毎日横浜まで電車で通っています。
But as I ride the train and I look out, you know, look at the magazine covers, the advertisements, the billboards.
で、まあ、その通勤途中で、いろんな雑誌の、まあ、中吊りやポスターとかあと宣伝のこう看板とかを見ますけれども、
you know, I was just noticing it seems like young women are pictured almost everywhere.
でまあ一つ気づくことはそういったもののほとんどが若い女性たちの写真。
And in almost in most of the cases, I think they're using sex appeal to try to sell something.
そして、ほとんどのケースの場合は、そういった女性たち の, セックスアピールを使って何かを売ろうとか、
their magazine, そういったことを you know, whatever, even.
利用しているわけです。
But, you know, the idea is that, you know, the young women are, sex objects.
でもその、まあ基本的な考えというのは、若い女性たちはそういった性の、まあ、セックスアピールの対象になるんだということがその元になっている。
But you know, that's garbage.
でもそれは本当にまあ、ゴミくずのようなものだと思います。
In the church, we are to treat younger women with purity.
でも、私たち教会に対して、パウロは若い女性たちに対しては姉妹のように接しなさいと言われて、
And treat everyone as a valuable member of the family of God.
そして、本当にすべての人たちに対して、教会にいるすべての人たちに対して、大切な家族の一員のように接するようにと言われています。
Now, and now we start a long section dealing with widows in the church.
次からは、今度はちょっと長い、説をかけて、やもめに対しての、話があります。
Now remember, in the time that this was written, they didn't have social security, they didn't have life insurance.
この聖書が書かれたこの時代には、社会保障だとか、また生命保険みたいなものとか、そういった保障というものはありませんでした。
And if a woman's husband died, she was often in a very difficult situation.
ですから、夫を亡くした女性というのは、本当に大変な状態に状況になってしまうわけです。
And so Paul is giving instructions on how the church is to handle the situation.
ですから、パウロはここで教会に対してそういった人たちにどうやって対処していったらいいかということを書いています。
In verse 3 said, "Honor widows who are really widows."
3節で、やもめの中で本当のやもめを敬いなさいと。
Remember in Acts chapter 6.
使徒の働きの6章の中で、
The church had just started.
ちょうどその時に教会が始まったばかりだったんです
が、And the first deacons were appointed to handle this problem.
ある問題を解決するために初めて執事という人たちが選ばれました。
And that is food distribution to the widows.
でそれはヤモメたちに、食事を配給するという問題だったわけです。
And Paul is about to define who would qualify as a true widow.
そしてパウロは、どういった人が本当のヤモメなのかということを説明しています。
And by that he means a widow that the church should support.
その本当のヤモメという意味は、教会が、サポートするべきヤモメという意味です。
And as I read this, as I read these verses, I couldn't help but think, man.You're strict, Paul.
でまあ、私はここの箇所を読んでいて、パウロってなんて厳しい人なんだろうなと最初思いました。
Yeah, I was kind of wondering, why so strict?
なんでそんなに厳しく言うんだろうと。
But you know, as I started to think about it, there is a tendency in all of us, in human flesh, to be greedy.
でもそこでまあ一つ気づいたんですけれども、私たちはすべて肉体の中に欲深さというものを持っている傾向があると思います。
And that is to, you know, to get all that you can.
それは得られるものはすべて得ようという欲です。
And this tendency isn't just found on Fifth Avenue or what, Ginza? Or, you know, it's, you can find it in the 100 yen store.
で、こういった傾向というのは何もそのニューヨークの5番街とか、まあ、銀座とかそういったところだけではなくて100円ショップとかそういったところでも見られると思います。
And the reason welfare states around the world don't usually work very well is because it's for the same reason that you know cutthroat capitalism doesn't really work very well and that's greed.
でまあ社会主義の国、社会主義国家があまりこううまくそれが作用していないという理由は、まあ、資本主義、極端なこう資本主義がなかなか人々のニーズに応えられないということと同じ理由だと思います。
Well, just as an example, you know, the former Soviet Union,
例えば、ソビエト連邦ですね。
You know, it had at first it promised people many many benefits from the government.
初めは、人々は政府からいろいろなものが受け取れるという保証がありました。
But the people wouldn't put out much. They weren't able to produce very much, and it ended up collapsing.
でも、受け取れるということが保証がされているので、なかなか人々がこう一生懸命働いて何かを作り出すことということをしなかったので、次第にこう。
And you know, and also capitalism. You know, I'm not just trying to sing the praises of capitalism. You know, there are many countries around the world where you've got a few people that have a lot of money, and then there are people that are just poor, dirt poor, and the rich people could care less about it.
でまた資本主義というのも本当にお金持ちの人はどんどんお金持ちになっていって、で貧乏な人はどんどん貧乏になってしまうというそのギャップがこうどんどん広がっていって、でまたそのお金持ちの人たちは周りの人のことをあまり気にしないと。
But selfishness is not a political or economic philosophy. Selfishness is a sin. It's a matter of the heart.
でも、その利己主義というか、まあ、わがままですね。利己主義というのはこれは、政治的なこと問題でも、経済の哲学の問題でもなくて、これは、人の心にある罪の問題だ。
And you know, it's rampant. Selfishness is everywhere.
そしてその利己主義というものは本当に世の中にはびこっています
。We all have to deal with it in our own hearts.
私たちすべてのものが自分たちの心の中でそれと向き合っていかなければいけない。
Now the reason I point this out is because greed in the welfare system goes like, has this philosophy. I need to get as much as I can. Or what's in this for me?
こういったまあ、国が保障してくれるような福利のシステムというのの中にあるまあ欲深さというものはこういう考えをすると思うんですけれどもできるだけ自分が得られるものは得てやろうと思ったりまたここにどんな自分にとってどんな利益があるんだろうといったそういった考えを生み出す。
When I was in college, I got a summer job working for the municipal utilities company in our town.
私は大学生の時に、ある夏アルバイトをしたんですけれども市が経営する電気会社で働きました。
And there were about a dozen or so, I don't know, about say 20 young people hired to work during the 3-month summer vacation.
まあ、その3ヶ月の夏休みの間に、20人近い学生たちが雇われて働いていました。
And all of us had some sort of connection.
で、ほとんどその雇われてた学生たちはみんな何かしらのコネがあります。
My stepfather was an upper level manager there.
私の義理の父はその時その会社の上の方のマネージャーでした。
And he got me the job there.
ですから、まあ、私にその仕事を与えてくれたんです。
And we didn't do a lot. I mean, I'm not putting down all municipal utility companies. We didn't do a lot of work.
まあ、別にね、そういう市営の会社をなんとかっていうわけじゃなくて、まあ、でも私たちはその時実際にあんまり働かなかったんです。
I remember, you know, it's a small town, but when it came time for coffee break,
まあそこはすごい小さな町だったんですけれども、休憩時間、コーヒーブレイクの時間が来ると、
even if we were on the other side of town,
もし私たちがその時に、まあ実際の仕事をするために町の反対側にいたとしてします。
And it's, oh, it's coming up on coffee break time.
あ、コーヒーブレイクの時間が来た。
So we would jump in the truck, drive across town, and get there at the 10:30 whenever coffee time was.
で、そうするとみんなでもトラックに乗り込んで町をこう横断してですね、その コーヒーブレイクの時間
に。And then we would have our 15-minute coffee break.
そのオフィスに戻ってで15分なら15分の休憩を取るわけです。
And then we would jump back in the truck and drive, I don't know, probably 15 minutes to the other side of the town again and start working, or if you call it that.
で、また15分かけて、15分後に、またその車に乗って、また元にいた場所に戻っていったりとか。
Now, if somebody needed a ladder, there, you know, four of us would jump in the truck and drive it or would deliver it, you know.
で、ある人が例えば、一つはしごが必要だって言われたら、4人で車に乗ってそれを一個のはしごを運びに行ったりもしました。
It was really a waste of money to employ us, looking back on it.
本当に振り返ってみると、会社は私たちを雇うということで無駄なお金を随分使ったなと。
By the way, I've had a more difficult job since then.
まあ私はそれ以来まあ、もっとね大変な仕事ちゃんとやってます。
That was just a small time of my life. But you know.I'm spending a lot of time on this, but we didn't work very hard because we didn't have to.
私たちがそうやってあまり働かなかったのは、働く必要が、まあ、実はなかったから。
There is no fear of being fired.
別に解雇されるという恐れもありません。
We were, as we say in English, we were taking advantage of the system.
ですから私たちは、まあ、その会社のシステムを利用してたわけです。
Now, to say all that is to say that this is what Paul is dealing with. He's telling Timothy, he's giving him some instruction to head off the problem. Before the problem develops, he's going to set up the kind of the framework for the welfare system.
でも、パウロはここで、そのようなことを、言おうとしているんだと思います。問題が起こる前に、こういった予想される問題に対してどのように対処していったらいいかということそういった福利的なことについてここで説明をしています。
Verse 4 But if any widow has children or grandchildren, let them first learn to show piety at home and to repay their parents, for this is good and acceptable before God.
4節しかしもしやもめに子供か孫がいるならば孫かがいるならまずこれらのものに自分の家のものに敬愛を示し親の恩に報いる習慣をつけさせなさい。それが神に喜ばれることです。
If a widow has children or grandchildren, it's their job to take care of her.
もしそのやもめに子供やもしくは孫がいるならば彼らがそのやもめ彼女を世話しなければいけないわけです。
You know, it shouldn't be this attitude like, ah, grandma's, she'll be all right. You know, the church will take care of her.
あ、おばあちゃんはもう大丈夫だよ。教会が面倒を見てくれるから。
It says the family is to do it.
そうではなくてその家族がやるべきことですね。
down in verse 8, it says that if you don't take care of your family, you're worse than an unbeliever. Again, you know, strict language.
8節のところでも、自分の家族を顧みない人がいるならば、その人は不信者よりも悪いと言って、かなり厳しい言葉で、パウロは書いています。
At this stage in my life, I'm kind of at this stage in my life now, not to be taken care of, but I'm having to take care of my parents. My parents are getting older.
私もまあちょうど自分の人生の中でそのステージにいると思うんですけれども、別に親を面倒見てないということではなくて、私もまた私の姉妹たちも、親を面倒見るそういった時期に来ていると思います。
It's not easy. You have to, you know, you, some of you may know that. It's not easy. You have to face different challenges.
そしてそれは決して簡単なことではなくて、本当にさまざまないろんなチャレンジにぶつかっていかなければいけません。
A couple years ago, I had to, you know, I'm always over here in Japan, so I went back and I wanted to help with my father the best I could.
私はいつも日本にいますので、数年前に2年ぐらい前にアメリカに帰ったんですけれども、その時にできるだけ自分の父親を手伝おうとしました。
And, you know, it was time for my dad to stop driving his car.
その時本当にもう、自分の父親は車を運転することをやめる時期に来ていたと思います。
Americans don't want to give up their cars.
アメリカ人というのは本当に車を運転することを諦めたくないんです、ね。
But it's, you know, it represents freedom.
本当にそれが
We're a car country.
もう本当に車社会ですし、自由の象徴なわけです。
But it was getting dangerous. You know, my dad, he could kill himself or somebody else. He was getting too old to drive.
でも、お父さんも年を取ってきて、本当に運転することが危険な状態になってきて、自分自身を傷つけるかもしれないし、他の人を傷つけてしまうかもしれない。
Yeah, I mean, it was like a being a burglar. I had to try to go in and get his keys. I had to have his car towed away.
もう本当に父親の車をなんかまるで盗むようにして、でもうその車をトートラックでこう牽引してってもらわなければいけませんでした。
Anyway, I'm sorry for going so far into that, but it's not easy, and especially if family members have health problems.
でも本当に言いたいことは、簡単なことではないということ、そして特にその家族に病気の問題とかがあったら余計大変だということ。
But it's the right thing to do.
でも、正しいことをそういう世話をするということは
正しい。Because our lives, we got our lives from our parents and our grandparents. If it wasn't for them, we wouldn't even be alive.
なぜならば私たちのこの命というのは親から来ているし、またその親からこう受け継がれてきているものだから。
Once when my son Yoshiki, my family, we were at a parking lot, sitting in our car in a parking lot of a family restaurant.
ある時、私と息子の Yoshiki がファミリーレストランの駐車場のところにこうで座っていました。
And there was an older man there, and Yoshiki was a, actually we weren't in the car, we were walking across the parking lot. Sorry, it doesn't work. But
まあ、駐車場に停めて、車を降りて歩いてるところだ
ったんですけど。And then I looked and there was an older man walking, an old man, he looked like grandfather walking, or great-grandfather, and a younger little boy holding his hand and kind of helping him across the parking lot.
で、向こう側に本当にこう年を取られたおじいさんがこうゆっくりと歩いて その隣に若い男の子が多分おじいさんと孫じゃないかと思うんですけど若い男の子がそのおじいさんを支えてゆっくりと駐車場をこう渡っていくところを見ました。
And at this time, I think Yoshiki was about 4 years old or so.
で、その時 Yoshiki はおそらく4歳ぐらいだったと思います。
And I said, Yoshiki, when I'm old like that, are you going to take care of me?
私は息子に、よしき、僕がね、年を取って、おじいさんぐらいになったとき、お前も同じように手伝ってくれるか、助けてくれるかって聞きました。
And he had this, you know, he gets a serious look on his face and he looked up at me and he says, Dakko. Which means carry me.
で、そしたらあのそのヨシキは本当になんか真剣な顔してあの自分のことを見て、そして抱っこしてって。
He wanted a down payment, I think.
おそらくあのまあ頭金を取ろうとでも思ってたんじゃないでしょうか。
So anyway, let's read. I'm not going to read it in English. Let's read verses 5 through 16, and Miko will read them in Japanese.
続けて5節から16節までを日本語でお読みします。本当のやもめで身寄りのない人は、望みを神に置いて、昼も夜も絶えず神に願いと祈りを捧げていますが、自堕落な生活をしているやもめは、生きてはいてももう死んだものなのです。彼女たちがそしりを受けることのないように、これらのことを命じなさい。もしも親族ことに自分の家族を顧みない人がいるなら、その人は信仰を捨てているのであって、不信者よりも悪いのです。やもめとして名簿に載せるのは、60歳未満の人でなく、一人の夫の妻であった人で、良い行いによって認められている人、すなわち子供を育て、旅人をもてなし、生徒の足を洗い、困っている人を助け、すべての良い技に努め励んだ人としなさい。若いやもめは断りなさい。というのは、彼女たちはキリストに背いて情欲に惹かれると結婚したがり、初めの誓いを捨てたという非難を受けることになるからです。その上、怠けて家々を遊び歩くことを覚え、ただ怠けるだけでなく、噂話やおせっかいをして話してはいけないことまで話します。ですから私が願うのは、若いやもめは結婚し、子供を産み、家庭を治め、反対者にそしる機会を与えないことです。というのは、すでに道を踏み外し、サタンの後についていったものがあるからです。もし信者である夫人の身内にやもめがいたら、その人がそのやもめを助け、教会には負担をかけないようにしなさい。そうすれば、教会は本当のやもめを助けることができます。
So here we see a contrast between widows who qualify for help from the church and those who don't.
ここで、パウロは、教会から助けを、受けるべきやもめと、そうではない人との違いを、
And the widows who qualified were, first of all, they were to be at least 60.
その、まあ助けられるべきヤマメの人だというのは、少なくとも60歳以上であると。
She's probably not going to marry. She's not going to marry again.
それは、まあ、彼女はもうあの再婚することはないだろうということです。
And you know, keep in mind, in this society, women depended upon marriage for their livelihood.
ここでもう一度覚えておきたいのは、この時代の女性たちというのは、自分の生活の糧を結婚に頼っていたわけです。
and a widow who qualified was to be one who did good works.
そしてまた、その本当のやもめというのは、良い行いをしている。
And the idea is not, I think, that she's a superwoman, you know, so she gets rewarded because she's just perfect in every way.
何もあの完璧な女性で、完璧な女性でなければならない。だから、報いを受けられるんだということではないと思います
。But the idea is that, you know, this woman is fully supported by the church and she's ministering in the church, even when she's old.
まあ、ここでの考え方というのは、まあ、教会から、サポートを受けて、で、またその女性も教会の中で本当にいろいろな働きを、しているということです。
In contrast,Verse 6 describes a woman who does not qualify as a widow to be supported by the church.
6節のところで、どのような女性が教会からサポートを受けるべきではないやもめかということが書かれています。
And he says she's, well, not all the women, but he talks about a woman who's living in pleasure and is dead while she lives.
そのような人は自堕落な生活をしていて、生きていても死んでいると書いてあります。
Now, this is an interesting thing.
ちょっと面白いと思うんですが、
We come to a definition of death.
ここで死というものの定義が書かれています。
And it's important to realize that biblically there are two definitions of death.
そして、大切なことは、聖書的には、二つの死というものがあります。
There's physical death and spiritual death.
肉体的な死と、霊的な死です。
A person can be physically alive but spiritually dead.
人は肉体的に生きていること はできますけれども霊的に肉体的に生きていても霊的に死んだ状態ということがあります。
Such a person is not living for God. They're living just for pleasure.
そのような人たちというのは、神を喜ばせるために生きているわけではなくて、自分の楽しみのために生きているわけです。
And if this is the case, if they're not living for God, if they haven't been born again, they're spiritually dead, even though their bodies are alive.
そのような人というのは新しく生まれ変わってないわけですから、肉体的には生きているかもしれないけれども霊的には死んだ状態という
そう、you know, as you look out at the world, you see a lot of living people walking around, but spiritually, many of them are dead.
ですから周りを本当に見てみるとみんなこう肉体が生きている状態でみんな生きていますけれどもでも霊的には死んでいる状態の人たちが本当にたくさんいると思います。
But it says by life, because of our faith in Christ, we've been made alive. The spiritual part of us became alive.
でもキリストに信仰を置く者たちは、新しい命が与えられて霊的に生き返ったものです。
Verse 14. Therefore, I desire that the younger widows marry, bear children, manage the house, give no opportunity to the adversary to speak reproachfully.
14節のところで、ですから私が願うのは、若いヤマメは結婚し、子供を産み、家庭を治め、反対者にそしる機会を与えないことです。とあります。
The book of Ruth. Do you know the book of Ruth in the Old Testament?
旧約聖書の中にルツ記という箇所があります。
It's a story about an Israelite named Naomi whose husband died and she became a widow.
イスラエル人のナオミという女性がいるんですけれども、彼女の夫が亡くなってしまって、彼女は未亡人、ヤモメになってしまいました。
She had two sons and they also died.
彼女には二人の息子がいたんですけれども、その子供たちも亡くなってしまいました。
They were married and their wives became widows.
彼ら子供息子たちも結婚していたので、その奥さんたちもやもめになってしまった。
And this happened when they were living in Moab in the country next to Israel.
それが起こった時に彼らはイスラエルの隣のモアブというところに住んでいました。
And after the sons died, Naomi said to her daughters-in-law, she said, you know, go back to your own country. I'm going to return to Israel.
そして息子たちが死んでしまった後にナオミは義理の娘たちに自分たちの国に帰りなさいと
They were already there. I'm sorry. She said, stay in your own country. I'm going to go back to Israel.
帰りなさいというか、彼女たちのそこが彼女たちの国だったので私がもう自分の国のイスラエルに帰りますと
one of them said, okay.
で一人の女性は分かりましたと。
But Ruth said, "No, I'm going to stick with you."
でももう一人の、お嫁さんだったルツは、私はあなたと一緒に行きますと。
And together they returned to Israel.
そして、ナオミとルツは一緒にイスラエルに戻ってきました。
Ruth there met Boaz.
そして、そこでルツはボアズという男性に
出会います。And it just happened that he was now a relative of Naomi's.
そして、偶然にも、そのボアズはナオミの親戚だったわけです。
She married him and ended up being the great grandmother of David.
そして、ルツはそのボアズと結婚して最終的には、ダビデ王の、おばあさん、曽祖母になったわけです。ひおばあさん、
ね、ひおばあさん
になりました。
The greatest king of Israel.
イスラエルの、偉大なる王様です。
Even though Ruth's first husband had died, God had plans for her.
ルツの最初の旦那様、ご主人は、亡くなってしまいましたけれども、でも神様は、もっと素晴らしいご計画を。
His plan was worked out in her second marriage.
神様のご計画というのは、彼女の二度目の結婚を通して、なされました。
She became part of the line of Christ.
彼女は、キリストにつながる、系図の中に加えられたわけです。
God can use any person who has given him his or her life to use.
自分の人生をこう委ねた人ならどんな人でも神様は、その方を用いることができます。
He can use widows.
神様はヤマメを用いることもでき
ます。Old people, young people.
年を取った人も若い人も。
Divorced people.
離婚してしまった人も、
single people、
独身の人も、
it's no problem for God。
神様にとってはどんな人も、
no one is in a hopeless situation if they have faith in God。
もし神に信仰を置いているならば、絶望に、絶望的な状況にあるという人は誰もいません。
In the case of Naomi, she felt like when all of these bad things happened, she felt like she was cursed.
ナオミにとって、まあ、その不幸なことが起きた時に彼女は神様に呪われていると思いました。
And she had just given up hope.
そしてもう全く希望を失ってしまいました。
But as we read, the greatest chapter of her life was yet to be.
でも彼女のその人生の素晴らしい章というのはまだ始まっていなか
った。So Paul's telling the younger widows, go ahead, get married again.
ですからパウロはここで若いヤモメたちにもう一度結婚しなさいと言っています。
Let the elders who rule well be counted worthy of double honor, especially those who labor in the word and doctrine.
17節。よく指導の任に当たっている長老は二重に尊敬を受けるにふさわしいとしなさい。御言葉と教えのために骨を折っている長老は特にそうです。
What this means practically,
まあ、実際にこれがどういうことかというと、
you know, suppose we go to Baskin Robbins, 31 flavors over by, Yokohama, or Kamakura Station.
例えば私たちがこうみんなで31のアイスクリーム屋さんに行ったとします。
And we're all lined up getting ice cream cones.
そしてみんなこう並んでアイスクリームをもらうわけです。
I get a double scoop.
私はそこでダブルのスクープをもらうことができる。という意味ではないですね。
I just double honor. It sort of kind of gets me as funny.
二重の尊敬というところ。
He uses a scripture. He uses a scripture from the Old Testament law, Deuteronomy 25:4 and verse 18. He says, "For the scripture says, 'You shall not muzzle an ox while it treads out the grain.'" And then he quotes Jesus, who said, "The laborer is worthy of his wages."
パウロは続けて、新約記の25章の4節を引用して、18節でこのように言っています。聖書に、穀物をこなしている牛にくず粉をかけてはいけない。また、働き手が報酬を受けることは当然であると言われているからです。
In those days, they would use, after they cut the grain, they would lay it down and have an ox go around and around, walking on it and pulling. I forget the thing it was called. It pull over it, and it would knock the kernels loose.
その当時、まあこう穀物というかまあ例えば穂を刈って、それをこう地面に広げてですね。で牛がその上をこう歩いて、でそれによってこう潰されて、穂から実がこう離れるというか、そういう。やり方で脱穀。
So the ox would be treading out the grain. He would just be going round and round doing this.
ですから、まあそういったその刈り取った穀物の上を牛がこうぐるぐるぐるぐる歩いて回っているわけ。
And he just said, just don't muzzle the ox. Let him eat. You know, he's doing the work. Let him eat.
でその時にその牛の口に口輪をかけてはいけないと、牛が食べたい。ければ食べさせなさいと彼は働いてるんだから。
And through the scripture we see that ministers should be paid for their work.
まあここで言ってるのはその働いミニストリーの中で働いてる人たちは、それなりの報酬を受け取る受け取るべきであるということです。
By that it, you know that there are special cases. Paul didn'tA lot of times, Paul never made. He said, "I didn't make use of this right."
もちろんいろんなケースがあって、パウロはまあその権利を主張することはしないと言っていました。
And anyway, let's move on. 19. Do not receive an accusation against an elder except from two or three witnesses.
19節に行きます。長老に対する訴えは2人か3人の証人がなければ受理してはいけません。
Paul said they're not to listen to slander against church leaders.
パウロはここで、教会のリーダーたちに対する中傷というものに耳を貸してはいけないと言っています。
And it's a good practice. Actually, it's a good practice not to listen to slander and gossip against anyone.
で、まあ、人の中傷 に対して耳を貸さないというのは、あのどんな人に対する抽象に対してもあの耳を貸さないということ
だと思います。But you know, Satan, Satan really, he's the father of lies, and he's wanting to get at the church. And one of the most effective ways is to get at the leaders.
でまあ、サタンというのはあの偽りの父ですから、あの何とかしてこう欺きをあの欺きの声を届かせようとして、教会の中に働きますけれども、特にあの効果的なのはその教会のリーダーたちに対して働くことです、
ね。So, it's not surprising, you know, stories get started and nobody can really substantiate all of this. And Paul is saying, check it out, make sure you know that this is true.
ですからあの、まあ、驚くことではないと思うんですけれども、あの本当にいろんな話を聞いたとしても、パウロはここで本当にそれが真実かどうかちゃんと調べなさいと。
I remember once I was talking to one of my best friends about I think it was somebody in the church. I was just talking to him.
まあ、ある時、まあ、ちょっと誰についてか忘れてしまったんですけれども、あの友人と親しい友人と あの、ある人についてこう話をしています。
And then I started the sentence by saying, you know, I probably shouldn't say this about him, but
で、あのそこで私が このように言い始めたんです。本当にあのこんなこと言っていいかどうか分かんないんだけど。
And he said, he just cut me off. He said, well then don't.
そしたらその友人がだったらやめときな
って言ったわけです。 and my flesh, I was mad, you know. I didn't get to say what I wanted to say.
でも私の肉は本当にあの怒りが、
But I was glad,
言いたいことが言えなかった。
I was glad that he did that, because it was really, he, you know, if you don't want to gossip, don't.
でもあの、まあ、後で本当に彼がそれを止めてくれたことをあの感謝してるんですけれども、あの、まあゴシップをね、言うべきではないと言われてるんだから言うべきではないんですね。
Okay, but you know, Proverbs says, without wood a fire goes out, without a gossip quarrel dies down.
箴言の26章の20節にもこうあります。焚き火がなければ火が消えるように、陰口を叩く者がなければ争いはやむ。
I'm going to have Mika read verses 20 through 23 in Japanese. Please read them in English, 20 through 23.
20節から23節をお読みします。罪を犯している者を全ての人の前で責めなさい。他の人をも恐れさせるためです。私は神とキリストイエスと選ばれた御使いたちとの前であなたに厳かに命じます。これらのことを偏見なしに守り、何事も偏らないで行いなさい。また誰にでも軽々しく安心をしてはいけません。また他人の罪に関わりを持ってはいけません。自分を清く保ちなさい。これからは水ばかり飲まないで、胃のために、またたびたび起こる病気のためにも少量のブドウ酒を用いなさい。
Paul had a very dynamic healing ministry.
パウロはあの非常に劇的な、あの癒しというものを行っていました。
God worked unusual miracles through his hands.
本当にあの不思議なあの奇跡的な方法を持って神様はパウロを使って癒しを行
う。 In Acts 19 it said that they took his sweatbands, they took his handkerchiefs or even his sweatbands, and they would bring them to sick people and they'd be healed.
使徒の働きの19章にもありますけれども、あのパウロが身につけていた手拭いとか、まあ、ハンカチとか前掛けとか、あのそういったものを取って病人に当てると、それだけでその病気が癒されていました。
I mean, that's what it says in the Bible.
And
yet, Paul, this mighty man of miracles, is writing to his son in the faith, and he says, "Son, take your medicine."
でもこういったあの本当に奇跡的な癒しを行っていたパウロが、信仰の息子であるテモトに対して、来よ、薬を取りなさいと言っています。
You know, I believe that God heals today.
私は本当に神様が癒しを行ってくださると
I've received healing from God.
私自身神様からの癒しというものを受けたことがあり
ますし、 And I've prayed for people and seen them healed.
人々のために祈ってあのその人たちが癒されるのを見てきました。
By the supernatural power of God.
本当にその超自然的な神の力によって癒されるのを見ました。
But I also thank God for medicine.
でも同時に、薬についても神様に感謝しています。
God is the one who heals.
神様が、私たちを癒したいと思っておられる。
And he does it on his time schedule.
で、神様には、その時があります。
He can heal immediately.
神様はすぐにでも癒すことがある。
A week later.
もしくは1週間後に。
A month later.
もしくは1ヶ月後かもしれません
。 Or, you know, even in, ultimately, everyone will be healed in heaven.
そして最終的には私たちはみんな天国に行った時に完全に癒されます。
Paul himself had an infirmity, it said, and he begged God three times to take it away.
そしてパウロ自身も病気を抱えていて、それを取り除けてほしいと3度神様に願ったと書いてあります。
But God said no.
でも神様はノーと言われました。
He said, My grace is sufficient for you.
私の恵みはあなたに十分ですと。
My strength is made perfect in weakness.
私の力は弱さのうちに完全に現れると。
That time, God said, I got a plan. I'm going to use your weakness.
その時神様は私には計画があってあなたの弱さを用いるんだとおっしゃいました。
So when Paul writes to his son in the faith, who he dearly loves, whom he dearly loves, he says, Take your medicine.
ここでパウロは、本当に愛している自分の信仰による息子に対して、薬を使いなさいと。
He doesn't say, you need to have more faith.
彼は、お前はもっと信仰が必要なんだ。
You need to confess positively. That's the problem. You haven't been confessing it. Claim it.
もっとこう積極的に悔い改めていかなきゃいけないんだって言ってるわけではありません。
You know, I say this in rather sarcastically.I think you know why, but
まあ、なんで私がこんな大げさに言っているかというと、
I think that there's an idea that people have that if they're taking medicine, that they are doubting God.
一つの考え方として、その薬を用いるということが神様を疑っているんじゃないかといった考え方があるんではないでしょうか。
And you know, I'm aware there are many Christians that believe this.
で、そういったことを信じているクリスチャンの人たちが大勢いることを私は知っています。
But they're wrong.
でも、それが間違いです。
Because here it is in scripture, and you know, this belief has caused a lot of good people to be burdened with unnecessary guilt.
そのような考え方というのは本当に、良い人たちに必要のない両親の責めというものを負わせていると思います。
Simply because you're taking medicine.
単純に本当に薬を用いてください。
Now, there's another. So I'm aware that there's an abuse of medicine. Some people are over-medicated and so forth.
また同時に薬を今度乱用しすぎるといったたくさん薬を使ってしまうというそういった問題があるということもあります。
But my point here is, go ahead, pray for healing. If you need it, pray for healing. Have others pray for you.
でも、私がここで言いたいことは、まずは本当に主にその癒しを祈ってください。周りの人に祈ってください。
And if you need to, take your medicine.
そして必要であれば本当に薬を使ってください。
Okay, let's finish up. Verses 24-25. Some people's sins are clearly evident, preceding them to judgment, but those of some men follow later. Likewise, the good works of some are clearly evident, and those that are otherwise cannot be hidden.
24節と25節をお読みします。ある人たちの罪は、それが裁きを受ける前から、誰の目にも明らかですが、ある人たちの罪は後で明らかになります。同じように良い行いは誰の目にも明らかですが、そうでない場合でも、いつまでも隠れたままでいることはありません。
Sometimes it's easy to see people's sins, sometimes you can't.
ある時は人の罪というものは簡単に見ることができますし、ある時はできません。
But God is the judge. God is the only person who can look into somebody's heart.
でも神様が、それを判断される方で、神様だけがその人の心の中を、測ることができる方です。
And you know, even with ourselves, no, there are times we're misunderstood.
私たちですらも誤解してしまう時というのがあります。
But we don't need to worry.
でも本当に心配する必要は。
God is the judge.
神様が、判断してください。
And if you've ever had your motives misjudged.
でもしあの皆さんがあの、まあ、誤った裁きというか、まあ、判断を受けてしまったとしても
Just leave it up to God. Just say, God is my defender.
でもあの本当に神様に全てを任せてください。神様が弁護してくださいます。
It's 12 o'clock. It's time to stop. Let's pray.